今日の聖書箇所の中には律法という言葉が出てきます。複数回出てまいりますが、この律法というのは、平たく言えば聖書の言葉でことであります。聖書のことをイエス様の時代は律法と表現していたのであります。私たちプロテスタント教会ですけれども、この教会はプロテスタント教会ですけれども、プロテスタント教会というものはまさにこの律法と呼ばれる聖書を重んじてきた群れであります。我々は聖書を重んじている。教会が代々言い伝えてきた伝統的な教えがあったとしても、もしもそれが聖書に照らし合わせて違っているなと思ったら、教会が何百年と守ってきた伝統的な教えや実践であっても訂正することを厭わない、それがプロテスタント教会であります。で、特にこの金沢元町教会が生まれ育ちました改革派教会と呼ばれる教会は、その名前からしまして、そもそも聖書によって改革されることを大事にしてきた群れであります。一度改革されれば済むものではありません。ある人が改革派教会の名前が表す私たちの信仰の姿勢を正しく理解して言い直すならば、それは御言葉によって絶えず改革されていく教会だと理解すべきだと、そのように申しました。流れる川は遠くから眺めれば100年も200年も変わらずにそこにあり続けているように見えますけれども、近づいてみるとその水の流れというのは、絶えず流れ変化し続けているのであります。そもそも教会というのは建物のことではなく、そこに集められた人々のことでありますから、137年の歴史を持つこの教会も当然変化し続けてきたと言えます。今委員の方が一生懸命に135周年史の編集を行ってくださっています。そのために教会員の言語とか110年史の年表資料を見る機会が私も増えていますけれども、それを見るだけで呼び集められた人の群れである教会というのが1年と言わず、半年の単位で同じ形であり続けることなく、どんどん常に変化し動き続けているということが伺えます。教会という群れは今までも常にダイナミックに変化し続けてきたと言えるし、今もまた変化、改革の途上であり続けると言わなければならないと思います。で、何によって変化するのか。御言葉によってであります。聖書の言葉によってであります。この教会に集められた者たちが聖書の言葉を聞き、そこで生ける神に出会い、生活が180度変わってしまう、自分の人生が変わってしまう、そういう出会いが与えられていくのです。そして教会は変わり続けていく。実は先週ある方から、何か先生、先週の礼拝では嬉しそうでしたねということを言われました。古い友人たちが来てくれたので、それ見て嬉しかったのかとおっしゃいましたけれども、実は私が嬉しかったのはそうではありません。先週は礼拝出席者の2割の方がまだ洗礼を受けていない方々、あるいは小児洗礼を受け信仰告白式を終えていない方々だったんですね。この壇上から見回しますと、まだ洗礼を受けていない方、我々が教会が求道者と呼ぶ方々の顔が何人も何人も見られました。ご本人たちは求道者と呼ばれることはちょっと負担かもしれません。求道者というのは道を求めるものという書きますから、求道者なんて呼ばれるのはごめんこうむりたいと思うかもしれませんが、そういう呼び方しか今のところ教会にはないのでご勘弁いただきたいと思いますが、けれどもそういう方々の顔が見れてとても私は嬉しかった。私たち教会の信仰においては、実際にそう呼ばなければならない必然性はありませんで、 ご本人が熱心に信仰を求めてこの教会に集っているのか礼拝に集っているのかどうかというのは究極的にはあまり関係がありません。さまざまな動機、さまざまな目的を持ってここに集ったとしても、私たち教会の信仰によればここにいる一人一人は神がその名前を呼び、ここに集めて呼び集めてくださったお一人お一人であります。今ここにあるのは神が今日ここに来てほしい、この礼拝に参加してほしいと呼び集めてくださった人間の群れであります。そしてそこには洗礼をまだ受けていない者、小児洗礼を受けまだ信仰告白式を終えていない者、そういう者たちが入り混じっている。入り混じりながらしかし共に金沢元町教会に集められた群れとして神に礼拝を捧げる礼拝共同体とされている。そういう教会の姿を見て、私は教会はここに生きているな、躍動し続けているな、神がここに生きて働いてくださり教会は生かされている、そう感じ神にひれ伏す思いになるのであります。けれどもなぜ神は私たちを礼拝へと招かれるのでしょうか。教会が大きな組織となり健全に運営されていくことを願ってでしょうか。そうではありません。神が私たちに語りたいことがあるから私たちを集められたのであります。神には聞かせたい言葉がある、私たちに聞いてほしいと願っていらっしゃる言葉がある、それによって私たちの生き方を変えてほしい、悔い改めてほしい、そのために神は私たちを礼拝の群れへと招かれているのです。それでは神が聞いてほしいと願っておられる神の言葉とは何でしょうか。聖書の言葉です。聖書に神の言葉が明かしされていると我々は信じます。この聖書に明かしされる神の言葉を聞くことによって生き方を変えてほしい、聖書の言葉によって変え続けてほしい。けれども聖書に明かしされる神の言葉というものは私たちの生き方を変え続けてしまうものではありますが、それは私たちに自分が今持っているのとは違う人生訓、新しい人生の処方箋、指針を直接与えるというようなものではありません。東京神学大学のかつて学長であった組織神学者の近藤克彦という先生がいらっしゃいますけれども、この先生が我々の日本キリスト教団の教団信仰告白の中にある聖書は信仰と生活との誤りなき規範であると、信仰と生活との誤りなき我々の規範であるという告白を取り上げながら、それが我々の信仰だけじゃなくて毎日の生活の規範になるんだと告白されるからといって、それはもちろん機械的に聖書の文章の一点一角が文字通り私たちの生活や行動を律するものになると言っているのではありませんと、はっきりそのように申します。私も同意見であります。なぜならば聖書自身がこの書物が何を語っているかということをシュエスの言葉として次のように記しているからです。それは私たちが今読み続けておりますヨハネによる福音書、少し遡りまして5章39節以下にこうありました。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。イエス・キリストご自身が聖書に何が書いてあるかということを証しされています。聖書に書いてあること、それは私だ、私について書いてあるんだ、永遠の命を一生懸命その中に探しているあなた方、そこから永遠の命に至るいろいろな神の戒めが見つかるわけじゃないんだ、見つかるのは私だ。聖書とはキリストを証しするものであります。キリスト教というのはキリストなのです。 なぜ我々は聖書を読むかといえば、聖書を読むとそこでキリストに出会うからです。神が私たちをこの礼拝に呼び集め、聖書を説く説教を聞かせたいと願われているのは、この聖書の言葉を聞くときに私たちはキリストに出会うからであります。新しい道徳を与えるためではありません。あなた方は神の子供なのだから、あれをしろこれをしろと聖書を通して指示を与えたいのではありません。罪を指摘、我々の罪を聖書は指摘しますけれども、罪を指摘するときも、あなたたちのここがダメ、あそこがダメと、でこういうふうに新しく生きなさいと、そういうことをしたいからじゃないです。聖書が我々の罪を指摘するのはただこのことだけ。そんな、こんな私たちを見捨てないキリストの愛を語りたいだけ。我々はどんな罪人である我々も捨てないキリストをご紹介したいためだけに我々の罪を指摘するのであります。どうすれば私たちは人間らしく生きられるのか、自分らしく生きられるのか、生き生きとした充実した人生を生きられるのか、聖書はそのことを語ってくれます。確かに私たちの作り主として聖書は我々がどうやったら人間らしく生きられるか教えてくれます。神がこの聖書という書物を通して私たちに差し出されるその充実した人生の答えはただ一つ、私の一人子であるイエス・キリストをあなたの友としなさい。今ここからイエス・キリストと共に生き始めなさい。そこにあなたの永遠の命がある。永遠の命という言葉ですけれども、これはヨハネによる福音書の語る主イエスのお言葉によれば、これ単に無限に延長する時間を生きる命じゃありません。永遠の命を与えられるっていうと、この自分の命がですね、無限に延長していくっていうふうに考えるかもしれませんけど、聖書はそんな単純なことは言っておりません。永遠の命というのは、このヨハネによる福音書において特にそうですけれども、長さのことを言ってるんじゃなくて、むしろ質のことを言っています。永遠の命とは、この福音書においては無限に長い命のことではなくて、むしろ無限に質の高い命のことを言います。で、実はこれはヨハネによる福音書だけに限られたことじゃない。旧約以来ずっと我々が単にですね、旧約っていうと何ていうか、長寿っていうのが一つの神様の恵みだと、目に見える恵みだっていうふうに語っているようですけれども、旧約はね、それにかく、あ、そういうことに限らない、そういう何ていうか分かりやすいことに限りません。むしろ質の高い命のことを言って、例えば詩篇84篇11節にこういう言葉があります。あなたの庭で過ごす一日は千日に勝る恵みです。主に逆らう者の天幕で流れるよりは、私は神の家の門口に立っているのを選びます。千日生きながらえたって意味がないんだ。私が本当に欲しい私の日々っていうのは、神の家で過ごすたった一日だ。そういうんですよ。つまりこういうことです。聖書には永遠の命が隠されている。聖書を読むと永遠の命がいただける。その聖書に隠された永遠の命とはイエス・キリストのことである。聖書を通して聖書の証しするこのイエス・キリストに出会うとき、私たちは永遠の命をいただける。そしてその永遠の命とは長い命のことではなく、質の高い命のことである。聖書の約束というのは、私たちが長生きができるというようなことではなくて、充実した命を生きられるようになる、そういう約束を与えています。ですから、どうしたら長生きできるか、どうしたら自分のこの実際に今感じている苦境から救われるかという問いを持って教会と聖書に近づいても、もしかしたら思うような答えは与えられないかもしれません。けれども、 どうすれば私は人間らしく生きられるのか、自分らしく生きられるのか、生き生きとした充実した人生を生きられるのかという問いを持って聖書に近づくならば、神は一つの確実な答えを与えてくださいます。それは、私の一人子をあなたの友としなさい。今ここからイエス・キリストと共に生き始めなさい。これであります。これが聖書の答え。神が私たちにどうしても聞いてほしいと願い、私たちをここに集め聞かせようと願っていることはこれであります。この神の言葉を聞き、神の差し出される手を握りしめ、キリストの友となって生きてほしい。その時、永遠の命と呼ばれるほどの充実した命の始まりがあるんだ。このことを聞き逃しますと、いくら聖書を読んだとしても、それは聖書読みの聖書知らずになってしまうのであります。右の方を打たれたら左の頬を差し出せ。求めよ、そうすれば与えられる。探せ、そうすれば見つかる。門を叩け、そうすれば開けてもらえる。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。いい言葉ですよ。聖書の中には我々の人生の指針としたい良い言葉がたくさん満ち溢れています。けれども、これらの言葉を実践したところで、これは神の言葉に従ったことにはなりません。イエス・キリストの友達にならなければならない。イエス・キリストという友を得なければならない。なかなか今日の聖書箇所に触れていないようですけれども、実は今日の聖書箇所に出てくる人間の姿というのは、聖書を熱心に熱心に研究しながら、この神の申し出を聞き損なった人間の姿が描かれているのであります。詳しく丁寧に見ていくことはいたしませんで、今日はまあ大きくざっくりとこの聖書の心、福音の心に触れたいと思います。今日の箇所、簡単に申しますと、その前半部においても後半部においても、キリストをめぐる、あるいは聖書をめぐる議論が起きてしまっています。聖書とシエスというお方の関係をめぐる議論だと言ってもいいと思います。このイエス・キリストというお方は、聖書の言っていることにかなったお方か、それとも聖書によって非難されなければならない存在か、群衆の間で激しい議論が巻き起こるのであります。そして結論的には、当時の最高の聖書学者たちがイエスというお方の中に神の技を認め始めている者たちは、律法を知らない、つまり聖書を知らない呪われた者たちだという判決を下すのであります。そのようにして、当代の一流の聖書学者たちが聖書読みの聖書知らずになってしまっている、そのことを語っている。しかし、その中にあってもそれに逆らい、ニコデモという一人の学者が、議員が、そんな決めつけはしないで、もう一度聖書に従ってイエス本人の話を聞こうじゃないか、それから判断しても遅くないじゃないかと提案いたします。聖書の言葉によって、御言葉によってもう一度改革されることを提案するのであります。素晴らしい提案だと言えます。真摯な、聖書に基づいた本当に真摯な姿勢だと言えるかもしれません。けれども、この真摯なニコデモの反応も含めて、私はこう申し上げたいと思います。このニコデモも含めて、ここに出てくる人間はどいつもこいつもイエス・キリストを品定めをしようとしている人間であることには全く変わりがないのではないか。ある人は、今日の聖書箇所を説教する説教にイエスを裁く者という題をつけました。イエスを裁く者、ここに出ているのはイエスを裁く者たちだ。 私たちは普段あまり意識していないかもしれません。私たちは実に聖書に従わないことによってだけでなく、聖書に従おうとすることによってもまた罪人である自分を発揮せずにはおれないのであります。すなわち聖書が創世記の原初的神話の形で語っていますように、我々自身が善悪の基準になっちゃう、我々自身が善悪の物差しとなってしまう。この私自身が聖書を読むときも、この私自身が物差しとなる、善悪の審判者とならずには折れないものなのです。聖書をこの自分の生きる物差しにしようしようとしても、どうしてもそれを読むときに自分の解釈、自分の判断が混じり込まざるを得ないのであります。だから主イエスを証しするはずの聖書を読みながら、その当時聖書解釈の一番の権威であるはずの人々が、主イエスを殺すという結論こそ一番聖書に従ったあり方だという結論に落ち込んでしまうんですよ。あまり考えたことがないかも、ことではないかもしれません。ややこしい話です。なぜこんな話をするのか。じゃあもう聖書を読んだって無理じゃないか、我々が聖書を読もうとしたって自分のなんていうかバイアスというか、自分が持っている先入観とか、自分が持っている色眼鏡でしか聖書が読めないんだったら、いつまでたっても聖書本当に読んだことにはならないじゃないか、もうやめよう。いいえ、我々は聖書を読むことにおいてすら、実は許されながらそれをしているのだ、許しの中にあるんだ、そのことをぜひ知っていただきたいのであります。聖書を読むということにおいても間違っていいんですよ、失敗していいんです。そのことをまず知ってほしいんです。もちろん仮にもしも永遠に私たちがこの自分だけで神の言葉を読んで、ああでもないこうでもないと解釈し続けることが全てであるならば、やっぱりそれは悲惨なことだと思います。ずっと袋小路の中に入ったまんま、どこにも出ていけない、それは悲惨なことだと思います。けれども私たちはああでもないこうでもないと聖書を読み続けるときも、孤独のままに聖書に向き合わなければならないのではありません。聖書が証しする実体そのもの、神の独り子がああでもないこうでもない、罪の心でそれを思い起こさずには思い巡らせずには折れない我々のもとに、事実この世に来てくださったのであります。そして聖書が証しする通り、私たちの友となってくださった。求めよ、探せ、門を叩け。我々はこの言葉を聞いて、ああいい言葉だな、我々の人生の指針にしたいと思うかもしれませんけれども、事実はこのイエス・キリストというお方こそが私たちを求め続けてくださったか、探し続けてくださった、我々の堅くなな心をノックし続け、その扉を打ち破ってくださった方であります。右の方を打たれたら左の方を差し出し、そればかりかご自分の命丸ごと私たちに差し出されたのは、このイエス・キリストであられます。私たちの目の前に置かれましたこの書物の言葉を、ああでもないこうでもない自分に引きつけながら読む読み方のことを聖書黙想とかディボーションとか、いろいろな呼び方をされていますけれども、これはまさに我々が許しをいただきながら初めて行えることであります。許しの中で行っていることであります。大切なことは、 どんなに最高の知性と信仰を持ってああでもないこうでもないと聖書を思い巡らしても、実際に主イエスが私たちのもとを訪れてくださるのでなければ、そこで主イエスが私たちと出会うために聖書を読んでいる私たちのもとに訪れてくださらなければ、聖書を読むことはできない。私たちは主イエスが来ない限り御言葉の審判者の位置にとどまり続けてしまうのであります。けれども神は我々を孤独のままには置かれません。聖書を開き、その言葉を聞こうと忙しく思い巡らす私たち、あるいはじーっと耳を傾ける私たちのもとに必ず来てくださる。そしてその時、御言葉が打ち開かれて光を放ち、今まで隠されていた現実が明らかになります。すなわち、私はあなたの友だ、あなたのためにこの命を十字架に注ぎ出したあなたの命だ。もしかしたら教会に通い始めた頃は、あるいは洗礼を受ける前は読み飛ばしていたような言葉であるかもしれません。私があなたの命のパンだ、私があなたの命の水だ。もしかしたら教会に通い始める前は全く読み飛ばしていた聖書の言葉であるかもしれません。けれどもこの言葉こそが我々を本当に生かす命の言葉であるんだ。そのことにある日突然気づかされるのであります。どうすれば私たちは人間らしく生きられるのか、自分らしく生きられるのか、生き生きと充実した人生を生きられるのか、永遠の命と呼ばれるほどの充実した命を求めて聖書に耳を傾ける私たちの目が開かれ、実はすでに求める前から、探す前から、私たちが門を叩き始める前から、この私を求め、私を探し、私の門の内側に入り、しっかりとこの手を握りしめている方の存在にある日気づかされるのであります。私はあなたの友だ、私はあなたの命だ、私はあなたと共に最後まで歩む神だ。少し前にも語ったことがあるかもしれません。聖書の約束する救い、キリスト教会がこれが救いだと、これが救いだと信じて礼拝をし続ける救いというのは、別に罪の許しが与えられるということじゃないんですよ。別に神に作り変えられて、我々が今は神の言葉に従って良い生き方ができるようになるっていうことでもないんですよ。そうじゃない。私たちが救われているっていうのは、イエス・キリストと顔と顔とを合わせたお付き合いを始めさせていただいた、我々、私のために命を捨ててくださる友を得た、誰が敵になっても、世界中すべての人が敵になっても決して私の敵にならない、味方で居続けてくださるイエス・キリスト、この友を得た、それだけであります。井上洋治というカトリックの神父が、まあ、キリスト教というの信仰というのを先日目で言えば、それは天の父なる神をアッバ父よ、アッバと、この私のアッバと呼べることだと言いました。アッバっていうのは、これはまだ舌足らずの子供が父親を呼ぶ時の言葉であります。まあ我々の言葉で言えばパパとかトトとか、そういうことですね。我々の信仰が与えてくれる喜び、救いっていうのは、神様のことを この私のアッバ、パパ、トトって呼べることだ。そういう我と汝の関係に生きることができるんだ。永遠の命っていうのは、私たちが何か獲得して、イエス・キリストによって獲得して持って、自分の財産目録に書けるような、なんていうか持てるようなものじゃないんですね。イエス・キリストという兄、イエス・キリストという兄にを通して、我々が神をパパ、トト、そう呼べる関係に今置かれているんだ、その中に入れられているんだ。その関係こそが永遠の命と呼ばれるもの、質の高い命であります。そういう神を父と呼べる人生へと、ここにいる私たちは招かれているのであります。気がつかなくとも、気がつかなくとも、この方を裏切っても裏切っても、この方は私たちに先回りして、じっと私たちを支えていてくださった。この主イエスの手、神の手に、我々が聖書の言葉を通して気づかされるとき、私たちはその神の手を握り返さずには折れないのではないでしょうか。そしてそこに聖書が私たちの信仰と生活の規範だと言われている、その聖書に基づく我々の日常生活が形作られていくのだと思います。すなわち、このような主イエスと手をつなぎながら、その主イエスの手のぬくもりを感じながら、神を呪うことは難しい、隣人を呪うことは難しい、あるいは難しい難しいんだけれども、それをしてしまう我々が悔い改めないままに生き続けることは本当に難しい。そのような神の温かい手のぬくもりを感じながら、私たちの聖書的生活が形作られていくのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、この聖書の中に永遠の命があると私たちに指し示してくださり、旧約以来人はこの書物をあなたの言葉として読み続けてまいりました。けれどもなぜだか私たちはそれをただただ永遠の命をいただくための手段と考え、キリストとの出会いもまたなぜだか私の永遠の命を得るための手段と考えてしまう罪に陥ってしまいます。けれどもなお、そのような者たちを捨てることなく、いや、私の目を見てほしい、私の手のぬくもりを感じてほしい、私がここにいるじゃないか、毎週毎週の礼拝を通して、毎日毎日の聖書の読書を通して、私たちにご自身を表そうとされておられる御子であることを感謝いたします。今はそのようなあなたの呼びかけに招かれ、知らず知らずのうちにもその呼びかけに応え、ここに集わしめられた私たち一人一人であります。そのようなあなたの愛によって包まれていることを信じるからこそ、礼拝する民とされています。感謝いたします。どうぞ神様、すぐに忘れてしまい自分の義を立てようとしてしまう私たちではありますけれども、何度も何度もただただ私たちの友として来てくださった主イエスキリスト、この方の眼差しのもとに自分自身の正気を取り戻すことができますように、この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。